背景ライザパ受講生。この配信は卒業生の8割が文字高2を達成しているウェブライター講座ライザパの講師である私ジャパソンから ライザパ受講生に向けてお話しする番組です。今日のテーマは単価上げたかったらディレクターかブログの二択だと思うです。単価上げたかったらブログ、ディレクターかブログの二択だと思うです。まずはコメント返しからいきます。ちょっと今日から音楽を凝ってみることにしました。コメント返しです。これ慣れないと、なんか、変、気まずい感じですね。この音楽。前回のコメントからですね。すいません。前々回コメント返し忘れました。アイさんから。悔しさも全部ぶち込めへのコメント。アイさん、落ち込んだり沈んだりする時間は何も生まないですね。今日から前の気持ちを捨て、必ずやりきろうと思い直すことができました。このマイナスの気持ちはすべて結果を出すためのエネルギーに変えます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうっすね。落ち込んだり沈んだりする時間は何も生まないです。で、生むとしたら負のエネルギーですかね。なんで、そのエネルギーは使っていきましょう。です。続いて、おとといの配信へのコメント。SEO 記事の裏話、モス恥ずかしいへのコメントです。アイさんとハムカツさんからいただいてます。アイさん、自分しか書けない記事を書く。クライアントのメディアが伝えたい軸を理解して記事を書く。そこにこそ、ウェブライターとしての意味と価値がある。理解はしますが、それができていない自分の力不足を痛感します。まずは想定読者をブレずに設定できるよう見直していこうと思います。そうですね。そもそも実力がないと自分にしか書けない記事とか、クライアントのメディアが伝えたい軸を理解して記事を書くっていうのはできないと思います。なんで、まずはそうですね。想定読者の設定が肝になるかなと思います。で、この読者が何を知りたくてググってるのかっていうのがはっきりしないと結局、なんだ、そことずれてる自分の意見言っても、ただの語りたがりになっちゃうので、まさしくそこですね。想定読者を正しく設定して、そこからブレずに記事を書くことが大事になってくるかと思います。ありがとうございます。続いて、浜勝さん。最近、リライトをお願いされます。リライトされる記事は、上位記事に書いてある項目が網羅されていて、必要あるのかなと感じていました。しかし、ジャパさんの放送で網羅されてるが、中身がない記事だと分かりました。経験から染み出る伝えたいことに磨きをかけていきます。そうですね。で、リライト、新規記事とリライトで意識することって変わるんですよね。新規であれば上位記事の、ま、変わらないか一緒なんだけど、リライトでより意識すべきことって網羅というよりも差別化になります。差別化です。で、なんでかっていうと、すでに順位ついてるわけじゃないですか、リライトされる記事って。ま、例えば10位でした。で、それで上位に上げるためにリライトするんですよね。で、上位に勝とうとすると、リライトの場合、新規以上に上位との差別化意識しない、すべきです。なぜならば、これは結局新規でも一緒なんですけど、なぜならば、1位の記事と同じような記事を書いたところで、1位には勝てないです。クオリティ的に全く同じであった場合、どっちを使うか。これは、例えば、ケーキ屋さんに例えると分かりやすいんですけど、ライザパでもケーキ屋で例えた気がしますが、同じ味なんです、クオリティ的には。これはもう専門家が、もう、なんだ、審査して、もう、どっちもいい勝負、トントンですってなってたとします。だから、味的には同じケーキ屋さんがある。かたや、創業30年も老舗です。かたや、最近オープンしたばっかですってなった時、全く同じ味だったとして、どっちを選ぶかっていうと、多分老舗なんですよね。なぜならばそっちの方が信頼できるから。ってのが、記事でも言えて、ずっと1位だった記事って、それだけ実績があるわけです。まあ、過去何ヶ月か何年か分かりませんけど、3年間1位だったっていうのは、それだけ読者からの満足度を集めてる。で、そこに同じようなクオリティの記事上げたところで、勝てないです。Google がどっちを信用するかって言ったら、ずっと1位だった記事です。っていうか、まあ、これは Google がとか関係なく、多分そうですよね。30年間やってきたケーキ屋と、新規参入主義やケーキ屋だったら、30年間やってきたケーキの方が、ケーキ屋さんの方が、仮に同じぐらいの味っ て同じように品質管理してて同じ実力だったとしても老舗の方が安心なはずってのがあるので、なんでリライトして上位に活かしたかったらより差別化を意識しなきゃいけないかなってところですね。です、ありがとうございます。なんかめっちゃ話しちゃいましたけど、で今日のテーマはちょっと音楽うるさいでと思いますねで、今日のテーマは単価上げたかったらブログかディレクターです。単価上げたかったらブログかディレクター、まあ、あのクライアントからの信頼積み上げてって単価上げていく方法もあるんですけど、なんというか地道です、地道で。もっとガッと単価上げたかったら、ガッとというか平均的に上げたい。クライアントに対して単価上げても次新規見つけるときその単価でもらえるかって微妙ですよね。でじゃあどうしたらいいのかっていうと、どっちかです。これ単価っていうかあれですね、より稼ぎたかったらって方が合ってるかな。ディレクターになるかブログやるかです。もうずっとクライアントワークやるだけだとどっかで頭打ちになるです。でまずディレクターになる方法じゃない、ディレクターになるです。ディレクターになればより稼ぎやすくはなります。大量に記事をさばけるようになるから、まあこれ一時的には単価下がるかもしれないですけど、単価というか稼げるか下がるかもしれないですけど、容量を覚えればより記事を書く以上に価値提供ができるようになる。なんでかというと、ディレクターやれる人はウェブライターよりも少ないからですね。少ないとそれだけ価値は上がります。で、もう一個がブログです。で、なんでブログやると稼ぎやすくなるのかっていうと、一石二鳥だからです。まず一個、ブログからアフィリエイト報酬とかで得て収益化できる。収益の自動化ですね。で、まあ、作戦が間違ってなければ、10記事、20記事書ければ、月5000円から1万円はいけるはず、やり方さえ間違ってなければです。これちょっとずっと私が自分で検証しようと思って放置してたんですけど、ちょっとやってみるかって思ってます。で、ずっと書きたいと思ってたレビュー記事ですね。私ガジェット系大好きなんで、レビュー記事で、まあ、多分10記事も書けば月3、4000円は行くと思うんですよね。てか実際今もう Amazon で月1000円、2000円ぐらい入ってきてるんですよ。それはあれですけどね、ブログじゃなくていろいろなところで貼ってる Amazon リンクが効果発揮してたりするんですけど。なんでそうガジェットに絞ってやっていけばいけるやろうと。3、4000円は硬いと思ってるん で、これは別に毎月3、4000円私が欲しいわけじゃないんですけど、ほらね、いけたでしょっていう実績のためです。実績ほらね、いけたでしょっていう、なんて言うんでしたっけ、これ。根拠のためですね。です。で、ブログやると、もう一個いいことがあって、クライアントから見て、あ、この人依頼、信頼してもらいやすくなりますです。こっちが今回話し方のメインテーマなんですけど、やっぱり、私は自分でコンテンツ、作って売るってのをやってて、コンテンツビジネスもやってて、で、その上でウェブライターに記事を依頼するってのもやってて、で、かつ自分でも記事書こうと思えば書けるって状況で思うのが、SEO 記事にお金あんまかけたくないってことです。で、これは私が SEO の効果めっちゃ知ってても、それでもそうです。で、なんでかっていうと、稼げるかわかんないからです。結局 SEO で上位取ってアクセス集めたところで、それ単体だとお金にならないんですよね。で、じゃあどんな人に対してなら依頼しやすいのかっていうと、実際にブログで稼いでる人です。ブログで稼いでる人。で、その人に対して記事を依頼するというか、記事じゃなくなってくるかな、依頼の単位が。その人に対して、ちょっと SEO で集客したいんですって依頼したら、どうにかしてくれそうじゃないですか。なんでその辺の信頼感がぐっと増す。もうちょっとはっきり言うと、稼げる絵が、稼ぐ未来が描けるって言ったらいいですかね。ブログですでに稼いでる人に対して、私の SE ブログ、まあ言ったらブログですね。言ってしまえばブログ。メディア、やってくださいって依頼すると稼げる気がする。稼ぐ未来を描きやすい。で、まあ、後々稼げるだろうって分かってれば、その分、分かってる、もしくは、その可能性が高いって分かっていれば、その分、単価も渡しやすいんですよね。例えば、月に、まあ、2万の商品が月に5件売れるみたいな状態を作ってもらえるんだったら、毎月10万入ってきますと。毎月10万入ってくるんだとしたら、それって、100万以上の価値あると思うんですよ。 で、それで10記事でその状態作れるってなったら、1本10万で受けても全然、1本10万払ったとしても全然ウェルカムですよね。だって月10万の仕組み作ってくれるってなったら、それを100万なら全然安いっすよ。で、実際10記事、2記事で、20記事で、それは実現不可能じゃないです。で、ちょっと一旦話をまとめると、なんでブログをやってると、あ、この人にお願いすれば、収益に貢献してくれそうだなっていう根拠、貢献してくれるって根拠になります。です。なんで、単価上げたかったら、逆に言うと、それがないと、ライターさんに単価は上げづらいです。ライターさんの単価は上げづらい。アクセス集まってるだけだと上げづらい。そうじゃなくて、売れる。もっと売り上げが上がるって確信があると単価を上げやすくなります。ちょっと話が、あっちゃこっちに、私の中であっちゃこっちにいた気がするんですけど、一旦それですね。なんで、単価上げるには、ディレクターやるかブログやるしかないです。で、もう一個、落とし穴、注意点としてお伝えしたいのが、ブログでアフィリエイトで稼ぐっていうのと、コンテンツ売る、自社のコンテンツ売るっていうのは、似たようで結構違いますです。私、一応ブログでも月今、3、4万ぐらい入ってる。昔書いた記事が、それぐらい稼ぎ続けてくれてるんですけど、し、あと、自分のコンテンツも売ってます。今は、ライジパー最近、もう全然手つけてないの、集客に。ライジパーあれですね、人が集まれば集まるほど、私が、の労力が奪われるっていう、まあ知ってた矛盾なんですけど、なんで、ちょっと今、ストップはしてないけど、入ってくる分には、ウェルカムだけど、集客、今は頑張りたくないなっていうのが本心です。で、なんで、今はモスを頑張ってて、で、自分で集客して自分で売るってのをやってます。なんで、アフィリエイトと自分のコンテンツ売るって両方やってるんですが、これ、全然違い、結構違います。もちろん活かせる部分はあるんですけど、で、どう違うかっていうと、動線なんですよね。動線をどっちが作るか。で、アフィリエイトの場合、動線ってのは、売るまでの流れですね。で、アフィリエイトの場合って、動線はもう、その、こっちで作んないんです。いや、ブログの場合、一般的なブログの場合、その商品売ってるサイトに、もっと言うと LP か、LP に流しておしまい。で、その後の流れは向こう任せになりますです。で、一方で自分でコンテンツ作る場合、その動線も自分で考えなきゃいけない。いきなり LP なのか、それともステップメールかますのか。あるいは一旦メルマガに登録してもらうのか。これ、同じこと言いましたね。で、自分でコンテンツ売る。で、どっちの方がクライアントのやりたいことに近いかっていうと、コンテンツ売るなんですよね。要は、商材を紹介したいんじゃなくて、自社のコンテンツを売りたい。で、それも、商材の数も違う。ブログ記事であれば、商材っていくつもあります。いくつかある。何パターンでもありますけど、自分の商品売りたいって場合、自分の商品だけで数点だったりする。私だったらモスの Excel の講座かもしれないし、Word の講座かもしれないし、あるいはライジャパかもしれないしって。なんか指で数えられるぐらいの商材しかない。それを売るために SEO でどう集客するか。です。で、そこはブログとはまたちょっと違う。どんな商材でも扱っていいブログとはちょっと違うので、そこが難しいところです。ただ、それでも、何もブログやってない人よりかは、ブログで収益出してる人の方が、あ、この人になら任せて、売り上がる仕組み作ってくるそうだなって思ってもらいやすいです。なんで、もし今、行き詰まりを感じ取るのであれば、ディレクターやる、ブログを書く、どっちかも検討してみることをお勧めしますです。で、まあ、正直どっちもお勧めというか、どっちもやるべきだと思います。先のことを考えるなら、もう今後何十年とウェブライター続けるつもりであるのであれば。で、なんでかなんですけど、ディレクターやると間違いなく記事書くスピードは早まります。他の人の記事見て直してってのめっちゃ辛いんですよ。めっちゃ脳みそ疲れる。ですけど、それやってると自分の記事を書くときにも、なんというか、なんだ、最初から他人の記事を遂行するつもりで書けるようになっていくって言ったらいいんですかね。になります。なので、ディレクター経験は、どっかで積んだ方がいい。です。でもう一個、ブログについては、まあ、これは今、散々言ったから、あれですね。言う必要ないかなってところです。で、 で、大事なのが、どうやってその時間捻出するかです。例えば、ブログ書きたいってなった時。で、私の思う一番再現性の高いやり方としては、出費を削ることです。出費を削ること。まあ、例えば、1記事4、5000円でやってたとします。そのクライアントワークを。で、その4、5000円をどうにかして浮かせれば、1記事分浮きますよね。ってことは、理論上1記事やらなく、クライアントのために納品した1記事を、自分のブログの1記事のために使えるようになりますです。例えばですけど、もし毎日セブンイレブンでお昼休みに、こう一杯のコーヒーを買ってるんだとしたら、それって一杯100円です。で、それを我慢する。まあ、我慢、完全に断ち切らないにしても、それを、例えばインスタントコーヒーに置き換えるとか、したら、それで2500円くらい浮くわけです。で、それと同じようなことを 2、3個やる。例えば、昼は絶対外食したいと思ってるんだったら、そこをちょっとグッとこらえて、自炊に切り替えるとか、すれば、1記事分の時間は捻出できるはず。で、時間を捻出する方法って、なんだろう、単純に時間の捻出ばっかり考えちゃうかもし、考えがちなんですけど、それだけじゃなくて、稼がなきゃいけない金額を減らすってのでも時間は捻出できます。例えば生きていくのに、毎月の生活費、毎月再暮らすのに、20万必要なんだとして、その20万を18万にできたんだとしたら、20万稼がなきゃいけなかったのが18万で良くなりますよね。仮に、まあ、時給1000円だったとしたら、20万稼がなきゃいけないってなると、200時間ですと。ところが、18万で良くなれば、180時間になる。これで20時間浮くわけです。なんで、出費を減らせば、時間も生まれます。稼がなきゃいけない。稼ぐために働く時間が減るから、時間は生まれますです。なんで、そう、この辺で、ぜひ、ブログやってみることをお勧めしますです。です。ということで、以上。これエンディングの曲を考えてなかった。ジャパソンでした。で今日は私は、ちょっとなんか朝散歩してないからか、寝不足が続いてて、調子出ないので、あんまりコアな業務はやらないようにしようかなと思ってますです。で、具体的にはさっき言ったメディア、あとレビュー記事を1本2本書いていこうかなと思います。あとはあれですね、大好きな作業効率化っすね。今日もこの OBS とかストリームデッキとかのを朝からポチポチいじってたんですけど、そうやっぱこの作業効率化とかガジェット私大好きだなって思いました。大好きなんだけど、そう。はい、まあいいです。今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。